企業トップが語る威風堂々。
毎度相場の福の神こと藤本信之です。
アシスタントの飯村美希です。この番組は巷で話題の気になる企業トップを招きして、番組の指揮者的役割である藤本信之さんが独特のタクトさばきでゲストの人となりを楽しく奏でて紹介していく企業情報番組です。今週もどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今回も素敵なゲストをお招きしてお送りいたします。どうぞ最後までお楽しみください。この番組は企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナーパシフィックネットの提供でお送りします。
企業トップが語る威風堂々。
企業トップが語る威風堂々。本日のゲストをご紹介します。証券コード1550東証グロース上場、情報戦略テクノロジー代表取締役社長高井淳さんにお越しいただいています。高井さん、本日どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
情報戦略テクノロジーは東京都渋谷区の JR 東京メトロの恵比寿駅近くに本社があります。発注企業との直契約で提案から開発まで手掛けるゼロ次システム開発が特徴の独立系システムインテグレーターです。では高井さんの方からも簡単に御社のことを教えてください。
当社はですね、もう国内の、大企業に対してシステムの内製、といったものをですね、持ち込んでいる会社でございます。国内で、成功されている、IT ベンチャーさん、たちって確実にそのサービスをですね、自分たちの手で作ってるんですね。ただ日本の旧来からある大企業っていうのはシステムをですね、丸投げするんですよ。で、やっぱりその業務システムだとか、その基幹システムなるものであれば、なんとか、その丸投げでもなるのかもしれないですけれども、ただ今、そのビジネスそのものが、の差別化要因がシステムになっている、この時代に、丸投げでは、それうまくいかないんですよ。ですから、まあそういったことをですね、きちんと内製できるような形に、すると言ったところを持ち込んでいるのが、まあ当社のビジネスでございます。
はい。ありがとうございます。また後ほど事業内容についてじっくりと伺っていきたいと思いますが、まずは高井さんの自己紹介を兼ねてしばし質問にお付き合いいただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
では高井さん、生年月日を教えてください。
1975年6月12日ですね。
はい。現在おいくつでしょうか。
49歳になりました。
はい。子供の頃はご自身でどのようなお子さんだったと思われますか。
大人との折り合いがあんまり良くなくて、まあ、特に先生と、はい、良くなくて、あまりね、いい思い出がないんですよ。
勉強頑張っても内申点がこう、ちょっとあんまりうまくいかなかったりとか、そうした中っていうのはこう、将来きっとこうなってやるよっていう気持ちも強く生まれそうですね。
そうですね。それがもう起業のきっかけで、その、定性的な、その人様からの、その評価にさらされた人生をずっと歩んでしまうと、おそらく多分ずっと評価されないまま終わってしまうんだろうなっていうのが、中学校1年生とか2年生ぐらいに思ってですね、まあそれがやっぱり社長になる、と思った一歩目でしたね。
起業家を志していらっしゃったということですから、さまざまアルバイトなどもなされたのでしょうか。
バイトというよりはですね、もう企業に勤めに行っちゃってたんですよね。大学時代にエステ器具の販売会社みたいなところに、はい、ただまあそこでもいろいろ学ばさせていただいて、社長さんからちょっと教えていただいたことっていうのはもう本当に今に生きてるかなと、
うん、その後の社会人のスタートについて教えてください、
は
い。
証拠ファンドという、昔、僕と同年代以上の方だと、まあ、はい、まあ、有名な。
そうですね。はい、国会で、社長さんが呼ばれてという、はい。
そうですね。
お勤めされていた期間はどのくらいだったのでしょうか。
1年ですね。
1年。
はい。
この後というのはすぐご起業されたのでしょうか。
そうですね。ちょうど2000年のその就職した年っていうのが、ネットバブルが崩壊した年だったんですよ。はい、時代が悪くなっていく中で、早く起業しないと、これはまずいんじゃないかって言ったところに駆られて、1年で辞めて、最初の起業をしたと。ただ、今考えると、そんなことなかったって、そのね、早く起業しなければいけないなってことはなかった。はい。ですけど、ただまあ、若い頃の、ね、失敗は勝手でもしろと、はい、言われるような失敗をできたことは本当に良かったなと、はいはい、今に生きてます、はい。
そうしますと一度目のご起業された会社というのは、
2年でちょっと立ち行かなくなって、はい、だ起業って言ってもですね、だからまあ本当にこう会社として立ち上げきれなかったんですよね。だからまあ 幸いのことに借金とかもなくて、
はい、
はい、でたまたま、まあ、拾われたのが、まあ、このソフトウェア開発業界で、当時、まあ、30系40系をやっていた、まあ、企業に拾われたと、はい、これが、まあ、このシステム業界に携わることになったきっかけですね、
はいはい、そしてご企業に至ってくるわけですけれども、うん、そのご経緯というのはどういったものがあるのでしょうか、
はい、当初はその僕が入った会社だけがひどいのかと思ってたんですけど、うんうんうん、
業界ごとひどかった、
業界ごとひどかったってことに気づいて、うん、でこれはなんとかせなあかんと。一番びっくりしたのは、だからまあその三重系としてまあやってた時に、うん、まあ例えばエンジニアを、四重系の会社の営業マンと初めて会う、四重系の営業マンですね、うん、と名刺交換をして、でその四重系の営業マンが連れてきたエンジニアを聞き取って、うん、で二重系の会社の面接に行くっていう、うん、感じですよね。で、よく見てみるとですね、その四重系の営業マンも、50メートルぐらい離れた、30メートルぐらい離れたところで、また同じこの名刺交換をしてるわけですよ。
はい、
だから、初めて会った営業マン同士が名刺交換をして、で、エンジニアをこうね、
順番に送っていると、
はい。はい。で、契約の間に入って3万5万さっぴいていくみたいな。
はあ、その100メートルぐらいの区画の間にそういう、
そうです、
ああ、はい、それはちょっとショッキングなお話ですね、
はい、これは仕事なのかって。ですからまあそういうふ
う
な構造があるから、そのエンジニア給料ってものすごく低いんですよ。
なるほど。
でその当時は業界をこう変えるみたいな、そんな大それたことは考えてなかったんですけど、ただ少なくとも自分の周りだけでも変えてやるんだっていうふうな形で、まあそのね、所属してた会社の中でもう革命を起こすんだぐらいの感覚でやってたんですよね。まあそうすると、まあうざがられて窓際に追いやられると。
もうどれだけの熱い気持ちがあって現在に至るのかといったところを立ち上がりまで伺ってまいりました、はい、皆さんいかがだったでしょうか。後半ではその事業内容についてじっくりと伺っていきます、
はい、企業トップが語る威風堂々。
では後半です。藤本さんのタクトがどう冴え渡るのか、ゲストの高井さんとの共演をお楽しみください。
通常のシステム開発、はい、建設業界のように多重下請けという形で先ほどおっしゃられて、はい、本当に4時3時2時という形で、はい、だけど御社はお客様との直接契約ということで、はい、本当に提案から開発まで全部をやるゼロ時システム開発、まさに内製化ということですか。
そうですね。ベンチャー企業さんとかでは、うん、まあ結局もう今システムってビジネスモデルそのものになってるんですよ。そうですよね。
はいはいはい。
で、そのビジネスモデルって、うん、その机上の空論で作り上げて、うんうん、はい作りました、はい、お客さんこのサービス使ってください、それで
動かない
ですね。うまくいくはずないんですよ、うん、これはシステムっていうふうな話じゃなくて、うん、ビジネスそのもの、
ビジネスそのものですね、
はい、要するにこれはこうやったらうまくいくかな、ああ言ったらうまくいくかなっていうふうな、まあ仮説があって、その仮説を検証して、お客さんに使っていただいて、お客さんがいいねっていうふうな話になっていったら、もっと良くするためにって言ったことをやっていくじゃないですか。けど、この仕組みって、この成功のパターンにシステムがハマってるだけの話なんですね。ですから、当然のことながら、その、こういったことをやってみましょうっていうふうな話をするときに、それを実現するエンジニアが、その企画者の近くにいた方がいいわけですし、で、これ、アジャイル開発っていう言い方をするとですね、そのテクニカル的なアジャイル開発っていうふうな捉えられ方をしちゃうんですけど、僕はもっと大きな枠組みで考えていて、そのビジネスモデルを作っていく段階、
この、
はい、コミュニケーションのキャッチボールもひっくるめてのアジャイル開発だというふうに思ってるんですね、うんうん、もちろんそのテクニカル的にそのシステムを組み上げていくときのアジャイル開発も行います。スクラム開発といったものも行いますけど、やはりそのトライアンドエラーを繰り返すサイクルが短い方がいい、うん、ということはエンジニアが近くにいた方がいいと、こういったことをやっているというような形ですね、うん、
なるほど。だからこそ直接契約であるということですよね、
はい、
実際に御社の社員と、まあ、先方の会社の社員さん、うん、これが一緒にビジネスから作りかける、
はい、そうですね、
はい、こういうことをしたいんだという、そうするとこういうシステムがあった方がいいんじゃないか、うん、だったら一回やってみよう、
はい、
でやってみてお客様の反応を見てちょっと違うなと、うん、そうするとまた変えてこっちかなという形で、はい、もうビジネスごと作り上げていくという形ですか。
そういうことですね。
あともう一つ、やはり人というのもこれ御社の場合重要かと思うんですけど、 DX に対応できる数少ない優秀なエンジニア、これを所属企業を事前予約する未来マッチング、
はい、
これやっぱり大きな武器ですか御社の。
まだちょっと発展途上なところもあるんですけれども、まあ、従来の、他社さんがやられているようなマッチングプラットフォームって、要するに登録されている方々たちが、そのフリーランスのエンジニアなのか、どっかしらの会社に所属をされている、30系、40系の会社に所属されているエンジニアなのかという、違いはあるものの、すべて同じ仕組みなんですよ。これどういう仕組みかというとですね、要するに今空いているエンジニア、もしくは1ヶ月後までに空くことが確定しているエンジニアの営業プラットフォームなん
ですね。まあ、それそうですよね。ですね。置いてる人以外、今やってって言っても、はい、いや、今仕事してるから、2年後って言われても、1年後って言われても、ちょっと困っちゃうと。
はい、そうなんですよ。で、これはちょっと言ったらね、申し訳ない話なのかもしれないですけど、はい、これだけね、IT 人材、エンジニアの人手不足が叫ばれている中で、稼働が空くエンジニアって、優秀なのか優秀じゃないのかって言うまでもないですよね。
まあ、そうですね、確かに、
はい。はい。ですから、そのプラットフォームになっていようがいまいが、やっぱり旧来のこのソフトウェア開発業界のエンジニア調達の仕組みって、その空いてる中からしか選べないっていう、そういうふうな仕組みなんですね。一方、我々のこの、ホワイトボックスというですね、マッチングプラットフォームはどういったものかというと、結局今までのマッチングプラットフォームって、開くことが確定してから登録されるわけですよ。で、そこで営業開始ですね。そこで初めてショーケースに乗ると。で、ホワイトボックスはですね、基本的にはフリーランスの方は今扱ってないですけれども、エンジニアが所属されている会社さんが契約をしていて、で、そこの会社さんが雇用しているエンジニアのスキルシートが稼働状況に関わりなく、
出てると。
はい。乗るんですよ。それが3万人程度、乗っていると。そうすると何が起こるかというと、今まで、これから空くことが確定している、今空いているエンジニアしか調達できなかったわけですね。けどこれが、稼働状態に関わらず、ショーケースに乗ると。
その中から一番いい人を選ぶ。
そうです。はい。けどこれは、
ただし、空いてないと。
既存の、プロジェクトで稼働していると。ですから、6ヶ月後であれば、今、携わっているプロジェクトを引き継ぎをして、来ていただけますか、っていうふうな形ですね。そうすると、優秀なエンジニアを我々は調達することができるっていう。
青たがりじゃないですけど、先のところで決めちゃうと、はい、いうことですか、
ね、はい。で、プラスアルファでですね、この仕組みって、原点は僕がその3週間でですね、営業している時の原体験があって、優秀なエンジニアって、やっぱりその二重系の大手さん の、 あの保守案件とかでずっとこう使い続けられちゃうんですよね。で、そうするとスキルアップできないんですよ、エンジニアの。で、けどそのエンジニアの方 がやっぱりね、スキルアップできないから他の案件に移してくれって話になった時にですね、これ引き上げてくるって言っても、すぐ話してくんないんですよ。ね、優秀なエンジニア話したくないですから、その、引き上げさせてくれって言ったら、まあ、そのお客さんとの関係悪くなりますし、で、かつ、お礼暴行3ヶ月とか6ヶ月とか言われるわけですよ。けど、6ヶ月後に、このエンジニアがちゃんとスキルアップする案件があるかないかなんて誰にもわかんないんですよね。むしろ、スキルアップどころか、稼働空きが出ちゃうかもしれないというふうなリスクを負ってまで、引き上げてスキルアップをさせてあげるみたいな話にならないわけですよ。けど、これを、計画的にやるためには、先付けで次の案件決めちゃえばいいと。はい。で、そうすると、計画的に、エンジニアのスキルを作ってあげることができるっていうふうな話もそうですし、単価も足元見られないと。まあ、そういった、ことですよね。で、かつ、その優秀なエンジニアが、きちんとした予算があるプロジェクトに、アサインすることができれば、そこでチームを作ることができるわけですよね。そうすると、ジュニア級のエンジニアをそこにつけて、育てることもできると。ですから、まあ、そういったことを実現するためのプラットフォームっていうふうな形ですね。はい。
なるほど。で、まあ、ガーファムなど、本当に海外の企業は、自社で明らかにシステムを作ってて、日本の、この旧来からの会社は、まあ、大体丸投げだった。これでうまくいかないということがだんだん分かってきたから、はい、徐々にやはり日本の企業の意識って変わってきたんですか？
当社がやっぱり15年前に起業をさせていただいた時に比べるとものすごく増えています。感覚で言うと7、8年ぐらいやっぱりそのクラウドがこうね、出てきたぐらいからですね、ビジネスサイドのやっぱりシステム開発っていうのはその基幹システムを抑えている SIR さんのところからこう離れてきたイメージはあるんですよ。で、ただ、当初はやっぱり、そのシステム全部こう丸投げしてたので、SIR さんに頼んでたんですよね。けど、うまくいかないって言ったことが、やっぱりだんだん分かってきて、じゃあどこに頼めばいいのっていうふうな話になったときに、その大企業さんの中では、二手に分かれたっていう感覚なんですよ。一方は内製に向かおうと。で、もう一方は、 IT コンサルティング会社に相談しに行こうと。
なるほど、なるほど。
これが、まあ、第一次 IT コンサルティングブームというふうに僕は名付けてるんですけど、実際問題、IT コンサルティング会社に、その、ね、相談しに行っても、結局やってくれることっていろんな要件を整理してくれて、そして結局出来上がった要件定義はどこに流れるかっていうと SI 屋さんに流れちゃうわけなんですよね。
彼ら作ってくれないですからね。
で、これもバレちゃったんですよね。で、そうすると次に何が起こったかというと、要するにその出口近くまで管理しないといけないよね。だから要件整理するだけじゃなく、コンサルティングするだけじゃなくて、SI 屋さんちゃんとコントロールしてくださいよというふうな要望が来たんですね、あのコンサルティング会社さんに、ですから今コンサルティング会社さんのその主業務ってプロジェクト管理の方向に向かってるんですよ。これがまあ第二次コンサルティングブームだというふうに僕は捉えてるんですけれども、ですからそういった意味では PM とか PMO 業務っていった分野は僕らもやってる分野なので結構被るようになってきてるんですよ。ただこれもさっき言ったように内政的な形でキャッチボール早くしないとできないんで、結局これもうまくいかないよねってことがバレ始めてるんですよね。ですからそういった意味ではどんどんどんどんやっぱりその内政の方向に企業さんが寄ってきてると。もともとだから内政に向かった企業さんっていうのはもうすでに内政チームを自社で持っていて、ただ全てを内政するって難しいんですよね。これは解雇規制もありますし、はい。ですからそういったね、先進的な、もともとそのもう5年10年前から内政を進めてる会社さんはやっぱりそのエンジニアの増減、フェーズによっての増減みたいなところを埋めるために我々を活用するみたいな形ですよね。で、ただまあ、コンサルさんにこう、お話、相談しに行ってたようなところがだんだんだんだんこう、内政に向かっているっていったところに関しては、要するにその企画の部隊と我々がこう組んで、内政部隊をゼロからこう立ち上げるみたいな話もありますと。
なるほど。はい。だこれでやはり大きく御社今伸びそうというところですか。
はい。そうですね。
では藤本さん、最後の質問をお願いいたします。
あなたの心に残る四字熟語を教えていただきたいんですが、
戦意氷っていう言葉が、はい、四字熟語があると思うんですが、僕はあの座右の銘がギブアンドギブアンドギブなんですよ、でそれをまあ四字熟語で表すのであれば、戦意戦意はいという形になります。
ありがとうございます。改めまして、本日のゲストは証券コード 1550A 東証グロース上場、情報戦略テクノロジー代表取締役社長高井淳さんでした。高井さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
企業トップが語る威風堂々。
企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナー、東証スタンダード証券コード3021パシフィックネットは、パソコンの導入、運用管理、クラウドサービスからデータ消去、適正処理まで、サブスクリプションで企業の IT 部門を強力にバックアップする信頼のパートナーです。取引実績15,000社以上、東証スタンダード証券コード3021パシフィックネットにご注目ください。
お送りしてきました企業トップが語る威風堂々、そろそろお別れのお時間です。今日のゲストは情報戦略テクノロジー代表取締役社長高井淳さんでした。そして高井さんの選ばれました四字熟語は戦技戦技でございました。ではここまでのお相手は
藤本信之と
飯村美希でお送りしました。次回のこの時間まで
ほなさいなら。
この番組は企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナーパシフィックネットの提供でお送りしました。